ここはめったに客の来ない町の片隅の小さなおもちゃ屋。そこで手伝いをしている僕は仕事よりもだらけた店主と雑談ばかりしている。こんなので僕のバイト代出るんだろうか。
いらっしゃいませ。
見つからないものがあったらおっしゃってください。ガンプラジオ開店の時間です。
おはようございます。
おはようございます。
いやいやいや、秋が深まって山口県でも紅葉がもう見れるような感じ、
うん、
十分にあの平地でもね、
あ、そうですか、
奥地じゃなくても、うん、な感じになってきましたがね、深まりを感じますが、あ、秋といえばプラムの秋でもありますが、うん、このあと番組は、趣味が高じて、模型やエニグマ工房を営むことになった店主が、かっこ不在、バイト店員や常連客たちと、プラモデルの情報交換やアニメ、漫画、ミリタリーなどオタクな話題を繰り広げるという設定のポッドキャストです。あ、バイクもね。です。で、お送りしておりますのは、秋は深まりましたが、今年の秋は何の秋だというと、ドライブの秋、読書の秋、バカンの虎と、
二つ言った。
うん、うん、言いたかったの。一個でいいよ。
そうですね。私の場合は、バイクの秋、映画の秋、よもよいです。
映画の秋なんだ。
じゃあ、まあ、例年によって、食欲の秋でしょうかね。藤持です。
健康そうだね。
それでもね、せっかく食欲を満たそうには歯の調子が悪いというのはあんまりよろしくないですよね。
ああ、そう、リスナーの皆さん、歯の調子が悪いそうですよ。
言いますよ。
言うだろ、それ。
弱いでか。
なので、ちょっと、もごもごするかもしれませんが、その時は、ああ、歯が痛いんだなと。
普段からもごもごしてますけどね。
うん、何が美味しかったですか、この秋は。もっちさん。
はいはい。
何が美味しかったですか。
まあまあ、秋になったばっかりなんで、うん、まあまだ、これからっていう感じ？
じゃあ何が食いたいんかな？
今、ふっと思い浮かぶのは栗ご飯。
ああ。
なかなか
いいですね。
なかなか不良なこと言うじゃないですか。
なかなかいいですね。
秋ならでは、
ね。僕ね、自分のね、畑の、栗が植えてあって、で、落ちたのをちょっと遅れて拾ったんですよ。
うん、はいはい。
うん、したらね、みんなね、もう傷んじゃってて、
はいはい、
ほら、栗ご飯作るときって水につけるじゃないですか、うん。で、いい栗はちゃんと沈むんですけどね、
うん、
99% 浮いちゃって、すごい張り切って、皮を剥くためのハサミも買ったんですよ。うん、一回も使わず今年は眠ってしまいました、ね。ちゃんとした栗狩りをしないとダメだったなと思って。でも、高い栗買えば大丈夫だから、うん。だから僕ももっちさんに見習って、栗ご飯を悔しいから作って、一回はね、食べたいなと思いますがね。よもえさんはあれバイクツーリングしてんの？
全然してません。全然してません、今のとこ。
忙しい？
先週末はね、先週末は何かとご用事がありましたし。
ああ。
で、
それが手話旅か。
じゃなく、それは先週ですね。
そうなのか。忙しいね。
なんやかにありますので、ちょっとなかなか単車乗れてないという状況なので、これからはね、土日は乗っていきたいなという願望を込めまして。はい。
なるほど。
なるほど。
うん。そっか、俺も今週はね、ここでは語らないけど、山口県の高校演劇の大会があって、土日で11作品見るっていうね。
すげえ。
うん、大変で、苦行でしたけど。
うん、
でも苦行って言っても話は大体すごいレベル高かったんで面白かったんで、それは良かったんですけどね、
うん。
うん。教え子ちゃんたちも活躍したしね。
何
うん。うん。まあ秋ですね、これもね、やっぱね。文化の秋、うん、芸術の秋とかいうことになるんですかね。
ちょうどええ感じの季節やっときましたね。もうさすがに半袖着て、ね、長袖着ても大丈夫な感じになってきましたからね。
確かに。 今日半袖で走ったら寒かった。うん。うん。そうだね。まあ、こうやってさ、秋が深まってくるわけですけど、
はい、
ここでね、一本ね、はい、あるメールを紹介して、この後、ちょっと告知を打ちたいと思いますので、
はい、
よろしくお願いします。まさに秋。ハンドル名 MIZ さんから、近畿地方の男性の方から、普通を託してメールを、これ2通いただいたんですが、2通目の方を先に読ませていただきますね。
はい。
そろそろ開催が近づいてきた双葉学舎のイベントの詳細の告知をお願いしたいのです。うん、初参加の方もおられると思いますので、いるかな、何時から開催とか、ご自慢の作品を持ってきて展示していいのかとか、室内で食べ物は OK なので、お昼ご飯を持ってきなさいなのかと、詳細な告知をお願いいたしますといただきました。ありがとうございました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
で、ちょっとよまいさんの方
はい。
口は一つでね、はい、一つの口で、告知を入れさせていただきたいと思います。詳細な告知ってやつですね。
はい。
お願いします。
はい、わかりました。はい、皆様いろいろお待ちいただいている、お待ちくださっているというのもありがとうございます。
ありがとうございます。
じゃあちょっと。解読というか、改めて紹介させてもらいます。
はい。
ガンプラジオオフ会のお知らせということで、
はい。
開催日時は11月10日日曜日。
はい。
場所は神戸市長田区にあります、双葉学舎。
はい。
詳細は、ポストに上げる予定です。上がってるはずですので、それをクリックしてマップをご覧ください。
確かに、
時間は午前10時から午後4時までです。
はい、借りてる時間は9時から5時までなんですね。
そうですね、はい、はい、だから5時までには撤退しなければいけませんので、ご協力は必ずしてもらいますのでよろしくお願いします
お願いします
お願いします。
参加費はちょっと高いんですけど無料になってますのでよろしくお願いします
ただ同然ってか、ただ
ね、ただより高いもんはないんですよ、うん、それから先ほどMS さんもおっしゃってましたが、作品、展示できる方はぜひお持ちいただきたいと思います。今までもね、何回もしてますので、まあ、容量をお分かりいただけてるとは思うんですが、初めて来られる方ですね。もしいらっしゃれば、特になんですけども、持ってきてもいいよという方、ご自慢の作品を、お持ちいただきたいと思います。
僕初めてなんですよ。
ほんまや。
でね、これはでもあれですよ、皆さん、作品持ってきてお互いに話したりとかするためのきっかけでもあるし、
はい、
その、ご自慢じゃなくても、好きな作品持ってきてくださって名刺代わりってか、
そうですね。
そんな感じになるといいなと思ってのことなんで、もちろんなくても大丈夫ですけど、っていうことでしたよね。
はい。はい、もうウルトラスーパースゴじゃなくても全然構いません。
はい。日常的な楽しみを持ってきてもらえたら嬉しいなと思います。
はい、それから、もう一つ、このオフ会の、メインイベント的なことですが、展示会ともう一つは交換会ということになっております。
はい。
お手元のプラモデルでもう作るのはいいかなっていうプラモがありましたら、持ってきてください。
持ってきてください。
で、お互いのプラモを交換会、しようじゃないかというふうになっておりますので、
うん。
別にこれはなくても全然構いません。
うん。構いません。入れます。
はい。はい、交換用のプラモデルもなくても大丈夫。手ぶらで来てもらって全然構いません。はい。それから、先ほど申し上げましたが、双葉学舎という場所ですけども、一応、この施設内に駐車場はあるんですけども、すぐに埋まります。ので、そうですね、9時から開くので、もう9時に滑り込みで切ったら、ひょっとしてスペースが空いてるかもねっていうぐらいの感じかもしれませんので、まずはまあ、学者のところに来て、駐車場が空いてればラッキー。空いてなかったら、ワンブロック、ツーブロック以内に、コイン駐車場がたくさんありますので、そちらの方で、止めていただくことになる、なりますので、もし車で来られるという方いらっしゃいましたら、その辺ご利用いただきたいと思います。
なるほど。
あと、会場内は飲食可能ですので、朝から晩まで俺はおるねんという人は、各自、その辺のご用意をお願いいたします。近くに商店街あって、まあ、コロッケ上がったりとかしてるようなとことか、コンビニもあったりもしますので、その辺は現地調達とか何かとできると思いますので、もちろん、 仲間と敷き込んでどっかの喫茶店に入っていたりでも全然構いませんので。
構いません。
はい。いいようにしてください。
神戸長田といえば、蕎麦飯発祥の地なので、まあ、お好み焼きを食べてみるっていうかね、あ、まあ、お好み焼き屋さんに行ってみるっていうのもいいかもしれませんね。
美味しいとこを案内しますから、そういう方おっしゃってください。はい。
マジか。青森とか。
あんまり覚えてないんですけどね。あの辺の商店街に、まあまあ美味しいところがありますね。
まあまあ、ありますね。
あとはね、最近あの辺がベトナム料理の店が非常に増えてますんで、俺はバインミーが食いたいんじゃっていう人があったら、希望に応えることができると思うんですよね。またおっしゃってください。はい。ということで、基本的に先ほど、初めに言ったように、オフ会です。こうやってラジオで喋ってるやからがどんなやつなんか、で、聞いてるリスナーさん、どんな方々なのかということですね。作品の写真を上げ、お便りをくれ、ポストの書き込みをしてくれる方々、どんな面をしているのかというのを見に来るという、それだけも十分会としては成立いたしますので、なさへんに遠慮なさらずに、来ていただきたいと思います。ほんま手ぶらで来ていただいても全然構いませんので、無理のないところで、張ってでもお越しください。どうぞよろしくお願いします。
張ってでも。なんかイベントとして何かがあるのかって言ったらあんまりないですよね。だから、これ本当にのんびりお話しする会であって、
はい、
だから、多分ですけど、僕も初めてなんだけど、10時から4時までいなきゃいけないってことはないと思います
よ。全然ないです。間の30分、うん、30分、5分でも構いませんので。
食事にもどうせ一回ばらけるわけだし、
そうです、
ね。本当にお気軽な会、はい、ただ模型持ってきた方が、コミュニケーションしやすくな、模型っていうのは完成品ですよ。ね。まあ、あればコミュニケーションしやすいとかね。そうですね。そういう、まあ、なんか、そういうなんかのツールみたいなのがあった方が、まあ、気楽かなとは思いますけどね。話題作り的なものとしてはね。はい、これ確か会議室 2-8 っていう部屋で
やりましたよね。会議室 2-8 です。2階の部屋なんですけども、建物入ったら、エレベーターがあります。エレベーター上がって正面の部屋が 2-8 ですので。
ああ、なるほど。
例年そこでやってますけど、一番分かりやすいかもなということで、その部屋選んでおりますので、あとはもう当然入ったら、そういう掲示、ガンパラジオ展示会という風なタイトルで案内も出ておりますので、それも ご覧いただければと思います。
いやー、楽しみだな。いや、これ今日のね、8時16分に、まあ今日だいたい8時半、9時前ぐらいなんですけど、今。
はい。
もうね、9件もリツイートしてもらってるよ。
あら、ありがたい。
なんかね、それも、偉大なっつかな。すごい、全国的に有名なモデラーさんがいっぱい書いてくれてるからね。リツイートしてくれてるからね。そうです
ね。
ありがたい、ありがたい。あ、でもほんと大体30人ぐらいはいけるんでしたよね。
ぐらいは、場所の説明、まあね、知ってる方は知ってるんですが、本当に普通の小学校の教室をリノベーションしたものですので、まさに想像するあのサイズです。
なるほど。
まあ、学校の教室サイズですね。
はい、まさに、そのものです。
でも僕らね、30人も来ていただけるとか、そんなこと思ってませんから。ね。だから、ちょびっとね、ロケットモデルズ様の協力も得られそうな感じになってきていて、でも、その時僕ら何人かなって言ったら20人くらいって、まあ、プロデューサーのモッチ氏がそういう見積もりを出されてましたし、まあ、そんなもんかなと思ってますんで、とか言いながらもうすでに4人ぐらい行きますよって、連絡があって、まあ、別に連絡なしで来てもらっていいんですけど。
あ、全然結構ですよ。
はい。はい、
全然大丈夫。思いついたその日に来てもらってて全然結構。
ああ、空いたわ、と思ってね。鉄人28号を見るか、見ながら、
そうです。
ちょっと夜とかね。そうですよね。いやいやいや。
だから、
はい。
まあ、可能であれば、公開、録音的なこともするかもしれませんので。
するかもしれないし、しないかもしれない。
まあ、その雰囲気とかにもよって。
雰囲気？
なんか、できそうであれば。
めっちゃギスギスして、うわぁ、話しにこそみたいなことになった
り。あれじゃ、でも、そこで公開収録をしたら、その週の収録になるような感じではなくて。
いや、でも、そんな長いことを、1時間も2時間もしないと思うんで。
素材を集めるときに、ちょっと、お声を聞かせて、みたいな感じの、イメージなんでしょ？
まあそんな感じでできれば
いいよね
なっていう感じですね。
賛成です。まあ協力できる方だけで大丈夫ですので、
はい
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
まああとはですね、もしかしたらまだわかんないけど来た人には豪華粗品があるかもねっていうことですね。
マジか。僕は缶バッジとか発注してないからね。結局、
まあ、豪華粗品ですので、全員行き渡ればいいですよねっていうところなんで、
はい、
その辺はちょっとまだ何とも言えませんので、ほんのりと期待しておいてくださいというところですね。
ほんのり期待、いいですね。
はい、
まさにまさにほんのりとしたポッドキャストガンプラジオね。
そうです。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。
ね、まだご不明な点がありましたら、ポストでも書き込んでいただければと思いますので、
うん、
よろしくお願いします。
で、今、読んだ内容は、ハッシュタグガンプラジオで、大体同じことが書いてありますので、そちらを見ていただけても同じ情報に接することができると思います。今度、ガンプラジオの公式アカウント、もちさんがね、また同じ情報を重ねて流すと思いますので、そちらの方か、まあ、僕の方もハッシュタグでつぶやいてますのでご覧になってください。
お願いします。
お願いします。うん、でね、僕ちょっと宣伝させてもらいたいんですけど、宣伝ついでにですね、
ほうほう、
今月のモデルアート12月号ナンバー1146に、
うん、
あの静岡の、
うん、
展示会で発表された新製品の、
うん、
KS600 っていうサイドカーと、
はい、
それから機関銃チームかな、
うん、
ドイツ機関銃チーム対戦中期型っていうのを、うん、ちょっと担当してニューキットレビューで紹介してますので、
はい、
皆さんぜひ、立ち読みで結構ですので、ご覧になっていただければと思います。あとでハッシュタグでも出てきますが、今、
はい、
秋葉、ヨドバシかな、
うん、
ヨドバシ秋葉だっけ、
うん、
に、それが、モデルアートコーナーっていうのがあって、
おい、
ビッグカラーの塗料棚の前に、
うん、
その棚があって、そこにも展示されてるんですけれども、
うん、
はい、これがありますのでよろしくお願いします。たったのね、僕ね、これちょっと不満っていうか寂しかったというか、まあ分かってたんだけど、
はあ、
あれなんでね、プラモデル2個分の担当だったわけですよ、だからね、
うん、
うん、だから前回、対戦後期型のフィギュアセットプラモデル1個分で同じく4ページいただいたんだけど、
はい、
今回はね、模型2個分作って担当が4ページで、
うん、
しかも、ビネットで仕上げてほしいっていう、
うん
うん、編集からの要望があって、
はい、
だから、倍作ってビネット化するっていう、
うん、
ことで、大変だったんですよね。模型自体はね、早くからいただいて、
うん、
それはね、ホルテンよりも早くいただいたんですよ。
ほうほう、
うん、で、ホルテン先で、これを作るってことになったんだけど、
うん、
うん、なんかだいぶ時間が経ったニューキットレビューだし、
うん、
うん、まあページも少ないの事前に分かってたから、
はい、
うん、なんかね、書きたいことも書けなくって、
うん、あらら、
うん、なんかね、まあまあポイントを押さえて書いたけれども、うん、結構ね、省略した内容になるから、まあ質問があったらぜひ。双葉学者でも、はい、ハッシュタグガンプラジオでも結構ですので、
はい、
これ何言ってるか分かんないとか、これどうやったか全く書いてないんですけど、いっぱいあるんで、
うん、
はい、そこのところはどうぞよろしくお願いします。あれですよね、よまえさんがさ、
はい、
山口県に来てくださった時、
はい、
ね、バイクのことをドイツのバイクについていろいろ教えてもらったんだよね。
あれ、バイクの一般論ということでね。
そうそう。で、ギアチェンジにはどうやってやってんのかとか、
はいはい、
ハンドルについているホース類はどれがどれでどれがどれなんだろうとかね。
うん、
うん、ホース類は結局再現しないことにしたんですけど、
はい、
うん、なんかいろいろ考え教えてもらいましたよね。
ね、暑い夏、うん、まだ暑い夏の日でございましたね。
うん、そうでしたね。これはだから、よまえさんもだいぶ、知識面で、協力してくれた、作例ということが言えると思いますね。
ありがとうございます。
うん。それと、あと、以前、ファインボードから、 冷戦が出るってことを言ってたでしょ、はい、僕が。
はい。
嬉しそうに。あれが、このモデルアートの特集が、零式艦上戦闘機と堀越二郎の設計機っていう特集で、そのファインモールドのキットが作例として上がり、なおかつファインモールドの鈴木社長のインタビューもあるという内容になってまして、やっぱ前僕が期待してたその鈴木社長は、そのなんだろうな、あえて今冷戦なんだろうっていう、その感じがインタビューからも伝わってくるので、まあやっぱ鈴木社長の覚悟がやっぱ高いんだなっていうふうにすごい思える内容なんで、ちょっとお高いキットのようには見えますが、海外製品としたら比べたら全然安いし、あとやっぱりこう、まあヒストリーメーカーというか、あえて冷戦っていうところはね、ぜひまあ返答でね、蓋開けてみるぐらいはしてみてもいいなと思ってるし、新機軸いっぱい入ってる、模型なんで、皆さんも興味を持って見てもらえればと思いますね。
なるほどね。
というわけで、モデルアートに、またバカンの虎が、書かせてもらいましたってことで告知でございましたと。
で、現物が、秋葉の、
ヨドバシですね。
で、その現物が見られるってことですね。
そうですね。はい。そういうことになります。
はい。
ありがとうございました。ほいで、ヨマエさんさっき模型をガチャガチャ、はいはい。やってましたよね。
はいはい、ちょっと久しぶりにまた仕入れましたんで、プランも。いやね、今話題、今巷で話題沸騰の、機動戦士ガンダム、何やったっけ、復讐のレクイエムでしたっけ、
タイトルね、覚えられないよ、あれ、だって全然関係ない、わかんないもん。
タイトル回収してるんですか、あれ。
いや、全然してないと思う、僕。何が復讐で何がレクイエムなのか。
あ、そうなんだ。
なんかね、ふわっとしてる。もちろんそんな、僕バカじゃないから、ね、こじつけられるけどね。でも、それふわっとしてるから。
ピンとこねえなと。
そうそう。タイトルに負けてるなと。
まあ、ちょっと中二っぽいタイトルではありますわね。
まさに。まさに。
まあ、そんなこんなで話題沸騰の復讐のレクイエムなわけですけども。
何買ったんですか、プラモ。
プラモ、ザコ買いました。
ソラリキ。
ソラリキ。
ザクってソラリキ以外出てないんだっけ？
今のところは商品としては出ておりませんね。
あ、なるほどね。
で、これってね、今10月ですね。10月の19日の土曜日に発売されたんですね。
ああ、そうなんですね。は
い、で、19日というと、例のGB ミーティングがあった日だったんですね。
ああ、なるほど、なるほど。
はい、で、GB ミーティングはね、昼で終わって、お疲れさんって解散して、その足で、家電量販店数軒回ったんですけども、やっぱり一台もないっていうことで。
ああ、雨の中。
やっぱそりゃそうよね。もうやがとぼとぼ帰ってきたんですけども。
もう。
もう、週過ぎて、この間の金曜日。一週間とは言わなくても、6日後ですわね。
はいはいはい。
もう一回後に某田舎の某ワイタ電機に寄ってみたんですね、仕事中に、ね。
某田舎に。
そしたら、そのプラモコーナー行ってみたらですね、紙がぴょろーんと貼ってるんですよ。
ほうほう。
いついつ発売の、ハイグレード、ガンダム EX、ガンダムソラリキ、ザクソラリキ、村雨会、完売ですっていう紙バーン貼ってるんですよ。これで、わ、珍しいな、こんな紙貼ってるの初めて見たわ、って。チェーとか思いながら、売り場見たら、そのザクがポーンとあるんですよ。どういうことって思いながらね。
何それ？
あるやん、思いながら、両手でガシッと掴んでるんです。これは俺のもんや、いうことで、買ったんですけども。で、ひょっとしてガンダムどっかに寝とらんかな、探してみたんですけど、まあ、ガンダムはさすがになくって。
ほうほうほう。
でもね、村雨会がまだ2つあったんですよね。どういうことやねん、これ、思いながら。
人気商品だって聞いてるよ。
ですか？
それか、予約してて取りに来なかったとか。
いや、妙案でそんなことせんでしょ、普通。
ああ、しないか。
いや、村雨会もね、あれ割と、シードの中には割とすっきりめのデザインで、ああ、いいかなというデザインではあるんですけど、あれやったら、ジムみたいな頭にしたらかっこよくなるんちゃうか、思いながら。
なるほど。
まあ、それは置いといて、とりあえずザクだけ、せっかくなんで買わせていただきましたということなんですね。
やっぱあれでしょ、2000円ぐらいだよね。すごいディテールなんでしょ、表面はやっぱ劇中のように。
出ているやつで、ね、それでもね、なんて言うんだろう、ディテール確かによう走ってますけど、
うん、
やっぱね、今まで見たバンダイの、ブラモのディテールの入り方を超えるもんじゃないんですよね、やっぱり。
そうなんだ。
うん、おすげえ、何この細さ、細かさいうのはないですよ。
あ、そうなんだ。
確かに、縦横無尽にその、ディテールは入ってるんですけど、
うん、
なんだ、ヤマトの小さいキットあるじゃないですか。ビープですね。あれの細かさでびっくりするほどありますが、あと、スターウォーズのやつとかですね。あれにびっくりします。うん、そこほどではないですね。
ああ、なるほどね。
ディテールは多いのは多い。確かに。
うん、
で、あとは、アースミもなかなかね、目立たないようになってるし、うん、そもそも出にくくもなってる。まあ、パッと見、ちょっとなんとかしななって思ってしまうところといえば、まあ、アンテナがやっぱしフラッグついてるんで、それ取りたいのと、
あの、
劇中でもね、アンテナってもう板みたいに薄かったじゃないですか。
うん。
やっぱりパースなんでね、どうしても厚みが出てしまうんでね。
そうだね。
削りたいけど、削ったらディテール消えるよな、みたいなところが、まあ、ポイントかもしれないですね。
いやいやー。確かにね、やっぱ欲しいよ、僕も。まあそんな一生懸命探してないぐらいの欲しさなんだけど。
あればねっていうね。
うん。
僕もあれば
ね。やっぱ、グフとザクタンクの方が欲しい気はする。
うん、グフはぜひとも欲しいですね。
うん。そうなんだよね。うん。ソラリキもでももう完成してる人がたくさん出てきてるんだけど、ネット上ではね。
でもパッチ組がほとんどでしょ。
あ、そうか、うん。うん。あのね、僕の知ってる山口県のモデラーさんが、フル塗装の微妙か、はい、ちょっと改造、ディテールアップもしてる人がいて、はい、その人を見て、あ、とうとうこのぐらいの人は出るようになったのかって思ったんだけどね。うん。あ、名前ど忘れちゃった。すごいお世話になってる人なんだけどね。うん。学校の先生でね。
お
ー。うん。うん。いや。
このザクのデザインってどう思います？僕ね、この、何やろ、劇中で動いてる姿はそんなにおかしい気はしないんですけど、
うんうん、
このプラモで立体物として全体がボーンと映ってる姿で言うと、こう、なんかのっぺりしたようなデザインやな、いう気がしてくるんですよね。
うんうん、
なんか、何やろ、よく特に斜め横から、斜め、前から見たら、ちょっとこう、寸胴っていうか。うん、
まあまあ、そうだね。
あんまり抑揚がないっていうか、
うん、
特にスカート周りのデザインがちょっと従来とは全く違うではないです
か、うん。全く違うよね。うん、
お腹の、パイプのつく位置もなんかやらい上やな、いう印象も。
うん、
間違いなくザクなんですけど、改めてこうやって全体像をパッと見ると、印象違うもんやな、という気がするんですよね。
腰高な感じがするかな。
うん。で、
やっぱね。
うん。で、実際他の、ハイグレードのザクと並べてみたら、まあ、そういうサイトがあったんで、参考にさせてもらってますけど、頭ちょっと大きい。
あ、モデルもあったんだ。
割とちょっと背が高い。なんか胴長でかつ、まあ、足も長いような。
うん、うん。
すね周りとかはね、割とスルッとしてるんで、余計にスマートに見たのかなという気もしますけど。
なるほど、なるほど。やっぱあれだね、リアルエンジンだっけ、なんだっけな、リアル5だっけ、なんか。
なんかそういうね、CG のあれですね、作る。
うん、ツールね。
はい。
そういうのの癖とかも出るのかね、それともやっぱデザインがやっぱちょっと、そういう、立ち上げのところから、でもすごいバンダイ監修したらしいけどね。
まあ CG で動きやすく、
まあ、まあ、それはあるやろ
う
ね。
映えるようにとか、いろいろ考えてあるんでしょう。肩とシールがね、ちょっと妙にちょっと僕目立ちすぎるなっていう気がする。
まあ、
デザイン的にね、するんですよね。肩が、特にショルダーシールドやたらでかない感じがするし。まあ、それも、やっぱり横長の画面で映えるようにそういう風にしてるのかな、いう気もしないでもないですね。バストアップに映った時に。
まあ、そうだよね。 まあ、まあでもこれ、この、こういう風なディテールの付き方のザクが今後増えてくるわけだろうね。うん、
ね、
両肩の装備を見てもね。
うん、なんか近藤和久のね、MS 戦記をちょっと思い出す。
なるほどね。うん、まあでもガンダムが好きな外国人スタッフも一緒に作ってたみたいだね。うん、どうもね。
ザクタンクが好きなスタッフがおるわけですからね。
そうそうそう。まあ、ザクタンクとグフは欲しい。
うん、
まあ、ソラリンのザクも欲しいです。ガンダムだって欲しいといえば欲しいです。はい。
うんうん、このデザインで僕、作例、お前がやではないですけど、見たいみたいのは、普通のザクのカラーリングしたらどうなるのかなっていう気がするんですよね。
うん、なるほどね。うん、このソラリンのザクは、まあ、日本角というか、
はい、
猫耳というか、
はい、
まあ、そういう、頭部デザインで、これは歴史を紐解くと大河原邦夫先生が初期の頃にも日本角の日本アンテナのザクを作ってるから、それはまあすごい目新しいっていうわけではないと思うんだけどね。だからやっぱ、うん、だから砂漠迷彩だったんだよ、その時デザインされたのがね。デザートだったからね、だからデザートタイプに塗りたいなとかも思ったし、やっぱ通常のザクの、まああれ赤だよね、ピンクなのかな、
ピンク、
赤だよねあれね。
え、どこがいいですか。
ソラリザク、
あ、肩、両肩が、うん、あのショルダーアーマーとシールドが赤ですね。
だよね、うん、そうかそうか、とか全体ボディは赤くなかったんだね。
うん、ボディ自体はデザートカラーです、いわゆる。
うん、なるほどなるほど。じゃあやっぱ普通のザクグリーンで塗ってみるっていうのも確かに、
うん、どう見えるのかなっていう気にはなりますよね。
うん、
だからちょっとまあその立体にしてガシガシ動かすためとは思うんですけど、まあやっぱし見慣れないからか知らんけど、ちょっと色数の色の取り方、あのダークグレーの取り方、あの特にスネのダークグレーがなんかこう、うんうんうん、なんかすっくりこんなぁと思ったりもするんですよね、
う
ん。
こういう文脈の塗り分けって今まで、あの、
なかったから。
フィルムの上ではなかったよね。
あの、スカートのね、あの、
うん、ね、そうね。
裾が黒いのも、うん、これは増加走行なのか、それとも、こういう形なのか、あの、本当は、あの、ヒンジがあって、ブラブラ動くようになってるものなのかっていうのは気になってくるっていうかね。う
ん、なるね。うん、うん。なるなる。わかる、それは。うん。
なんてことをね、思ったりもしましたね。
うん。まあ、あの、なんだろうな、僕、やっぱあの、このスーパーメカザク、61式戦車を踏み潰したり、はい、サッカーボールにするザクが、あのね、スクラップヤードに毛が生えてないような工場で、3機かな、2機かな、整備しててさ、
うん。
うん、なんかすぐ使えるようになっちゃって、
ええ、
うん、びっくりした。だからやっぱ本当にね、ワークホースっていうか、軍隊がメインで使って、そのジオンの進行を支えたスーパーロボットっていうかね、モビルスーツだったんだなっていうのが、うん、まあこのぐらい使えないとダメなんだろうなと思って。
まあそうですよね、前線でなんとかできないかっていう。うん、
そう。いやーでもちょっと、ああ、ザクって信頼性の高い武器なんだなーって。
高いにも程があるよなーって。
程があるね。現代の、今、ウクライナで戦ってるレオパルトはもっと壊れると思うよ。で、もっとちゃんとした施設が必要で、うん、もっと隠れながら整備できるようなもんでもないと思うね、本当に。
多分ジェット戦闘機よりも大変やもんですよね。
うん、そうそう。
Mモビルスーツって。
うん。でもなんかね、なんか本当ガッハッハって笑ったいい加減そうな特務総長らしき人は整備任しとけみたいに。本当に動くしね、それでね。
うん。それで戦ってますからね。
うん。あとトラックにそのまま乗せたザクバズーカとか。簡単に使ってるよね。なんか、あんな運び方すんだ、とかね。
法軸ずれてねえから、やつですね。
そうそう。ガタガタ揺れてんだろ、あれっていうね。うん。まあ、あれだよね。いろいろやっぱ、思うところはあるけど、でも、ある意味、まあ、こう動くんだよっていうようなことを提示してくれた作品の一つになったと思うんだよね。
まあまあ、それも 3DCG でぐりぐり動くオビルスーツっていうかね、やっぱし。
そうそう。
うん、
でね、目をこう、 あれ、外しちゃいけないと思うのは、結構これね、思ったより少ない人数で安くできてるみたい
な。なんでしょうね。
うん。うん。ってことは希望があるよね、これからね。
2年半ぐらいって言ってましたっけ？企画始まってからね。
うん。うん、で、今、その、検証の部分はもういいわけだから、
うん。
だから、今度は2年半かからないわけですよ、次はね。
そうですね。もう、形はできちゃったんですからね。
う
ん、
そうそうそう。そこはね、楽しみだけど、なんかね、もう全体に暗い絵作りだったよね、まだね。
まあ、ヨーロッパ感があるというかね。
まあまあまあまあ、それ選んでね。あと、野戦も多かったかな。
うん。まあでも、まあね、何、ジオン星人戦争下手って思いましたね、やっぱり。
うん、やっぱ戦争下手だったでしょ？
思いますよね。
あんなね、ガウが簡単に撃墜されるような使い方しねえだろ、普通っていう。それも機関砲らしいさ。
ごときで。
うん、機関砲ごときで落とされるってさ、ちょっとって悲しくない。あんな重要な、ね、武器システムを、あんなあっさり、例えばアメリカ海軍が原子力空母を失うようなもんですよ、あれ。
まあ、そうですわな。
うん、最重要ユニットですよ、あれ。
B2 をやすやすと落とさせるようなことしますね。
そうそうそうそうそう。ゴジラがいたらしょうがないけど、
うん、
うん、って思うね。
だから対抗崩壊でしょうから、って言いたくなりますよね、
うん。そうそうそう。で、それが危険なとこまで降りていかないと、落とせないかいザクはとかね。
思いますよね。
うん。まあ他にも山ほどあるけど。
言いたいことはありますけんどもが、うん、
あ、でもね、これは言わせて。あのね、はい、ソラリさん。
はい。
まず、子供がいたよね。
ね、
うん、
はい、
ね、でソラリさんあれだったよね、バイオリニストだったよね。
です、確かに。
まあその辺から戦場のレクイエムっていう中二病的タイトルが導き出される要素が一つあったというふうにまずは言えるんだけども、
はい、
あのね、ソラリさんのいた戦場には、はい、女性兵士は少なかったんだよね。は
い、
まず、
あの全身タトゥーの女の子ぐらいですか。
そうそうそうそう。だけども二人でしょ。
うん、
ね。でね、まあ、ジオンはもう、あ、てか、地球も何億人も、何十億も死んだ後の戦争ですよね。一年戦争っていうのはね。
はい。
それで、ジオンは国力が全然足らないっていうのもしつこく描かれてきた歴史ですよね。そしたらやっぱ女性がもっと多いだろうって、まず、思うのが一つ。でね、まあ、これはいいんですよ。まあ、そういうもんだったから、今までね。うん、ガンダムっていうのは。あのさ、このバイオリニストであって子供もいるお姉ちゃんが、
うん、
ザクのパイロットとして体調ずらしているっていうのに、
うん、
時にね、
ええ、
まあ結構無理のある設定に見えんこともないわけですよ、今までのガンダムからしたら。
まあね、うん、
でも彼女をその役につけるんだったら、ええ、そのね、やっぱ軍隊のシステムとかを簡単に考えすぎだと思うんだよね。なんかね、戦争が下手とか言うよりも、
うん、
軍隊、それお前、どう徴兵されて、
うんうんうん、
ね、どのタイミングで結婚して、
うんうん、
あ、徴兵じゃないのかもしれない。志願兵かもしれないよね。
うん、
志願兵もで行って、子供のために生きて帰らなければって、お前志願したんかいとか思うし、
うん、
いや志願でなくて徴兵なら、なんでお前ら二人しかいねえんだ、女の子とか。
うんうん
うん、なんかね、そのね、戦争、戦時体制にあって苦しい、
うん、
最前線の軍と、
うん、
15の世界、
うん、
とかをもっと感じさせないことには、
うん、
なんかね、ソラリさんの苦しみ、
うん、
悩み、焦り、
うん、
そういうのちょっと、
浮かばれないと。
うん、で、また言ってる割には、ザンジバルで脱出せずにアフリカ戦線に回ったってことを最後に言われるんだよね。
うん、
あ、これネタバレ？あ、で、それもね、どうかと思うんだよね。だから、ドラマが成立しない一番の原因は、ソラリさんがなんでここにいて、うん、ルームでも活躍したってのはあるんだけども。
確かにね、これ、ザクもタイプ F ですもんね。J じゃないんですよね。ルームによっておってから、おって、宇宙軍が地上に降りてきたということですもんね、こいつら。
そうそうそう、うん。で、あの悩みでしょ、子供がいて辛いとかね、うん、私はもともとバイオリニストとかで、
うん
うん。お前なんかその、それ本当に問題と思って今ここにいるのとか、なんかで、そういう悩み、
うん
うん、なんか、 まあ、少なくとも徴兵なのか、志願兵なのか、
うん、
それだけは知りたかったなと思うんだよね。
まあ、そのね、元バイオリニストの母親が、戦場に来てるという絵を描きたいんだけども、それを付随させるための説得力を与えるものがあまりにも希薄やい
う、ね、そうそう。ただ、回想シーンで、セリフで説明してたりとか、
うん、
悪夢で説明してたりとか、
うん、
なんか、ああ、そうなんだ、としか思わないっていうか。
まあね。
うん、まあ、一番弱かったのはやっぱりドラマ面だと思うから、
うんうん、
まだ僕は、モビルスーツが動けばそれで、嬉しかったっていうかな。
まあ、
自分のイメージが深まるからね。
ガンダムの非道っぷりがね、うん、描かれればそれでいいんじゃないかなと思いますね。
そうだよね。うん。でもお前、もう、でも僕あれですよ。ガンダムはもう一年戦争のアムロレイがもうすでに悪魔でしたから、
うん。
うん。あの、見た目、ルックスで、うわ、このガンダム怖、ホラーとか言ってるけど、うん、いやいや、アニメの中の RX78 にアムロレイの乗るガンダムは、うん、あんなガンダムよりよっぽど怖かったはずですよ。ひとーつとか言ってさ、リックドーム撃破してね。
5分で上陸でしたっけ、
うん、そうそう。あんなの悪魔以外、だってジャンプしてドッポを撃墜するんですよ。
蹴飛ばすぐらいですからね。
そうそう、ビームジャベリンでガウは撃墜しちゃうし、ジオンの赤い彗星と言われた男を凌駕する活躍をしちゃって、最後にニュータイプとか言われて、あのね、ガンダムはもう十二分に悪魔として描かれてるんですよ、一年戦争で。あんなスーパーパイロット、例えばこれまでの戦争の中でも、誰がいるかなって言ったら、まあ、ドイツのルーデル、
うん、ルーデル
ハルトマン、
ビットマン、
うん、ビットマン、
まあ、ルーデルが一番チーとかなんやけど、うん、
そうだよね、はあ、なんかねやっぱちょっとみんななんか何でも怖いとか言ってるけど、うん、僕たちの見てたアニメの方がよっぽど怖かったと思うんだよね。まあ演出だけは違うけれどもね、
演出が違うし、どっち側に立って見せてるかいうところもありますからね。見方によったら心強いっていうことですからね。
まあでもね、ほんと最後に一つだけこれは言っときたいんだけど、はい、プラモデルを作るって時にガンダムの、
はい、
僕はやっぱどう、なんか誰かにも言われたんだけど、ミリタリーっぽく作ってるって言われるんだよね。で、僕はガンダムはミリタリー以外の解釈、あ、まあ一年戦争の前提だけども、
はい、
ミリタリー以外の解釈では作れないんだよね、僕自身はね。
まあ、そうですね。
うん。で、ミリタリーとして作れば作るほど、ガンダムの異常性っていうか、
うん、
なんかを想像せざるを得ないように作ってきたから、
うんうん、
だから、アムロとか、ほんと悪魔だから、
自由にしたらね。
だからね、フィルム的にも、好きな女の子がライバルシャアの女で、
うんうん、
お父さんが死んで、覚醒してコンスコン隊がひどい目に遭うとか、
うん、
なんかこう、本当に不安定な若者が、
まあ、少年なんです
わな。覚醒して、うん、なんかこう、僕は戦争なんかしたくないとか、僕が一番ガンダムをうまく使えるんだとか、
うんうんうん、
脳書きを垂れまくって、で、その戦闘マシーンとして、動くっていうのは本当にガンダムは悪魔そのものっていうか、だから今回ガンダムが悪魔っぽく描かれてるっていうのはあんまり僕はピンとこないっていうかな。
まあ僕はガンダムっていうのは色気なぐらい強いっていうのがやっぱり好きなんで、
確かに、
なんかそういうの、
まあ、そうあるべきだね、
見せ、そういうの見せつけていただきたいんで、
うん、
だから僕は一番好きなガンダムはやっぱし二つあるんですけど、一番じゃないやっぱデンドルビームなんですよ。デンドルビームとガンダムマーク2のティタンズカラーなんですよ。
わかる。
ティタンズカラーのガンダムの、そう、こうやろ、ガンダムって悪いやつの方が絶対似合うやんっていうのが一つと、
そうだね、まあ、まさにそうだね、僕の言ってることと同じだと思う、それは。
でデンドルビームは、こんな意識をやん言いながら死んでいくっていうですね、あれがすごい好きなんですよ、僕は。ガンダムってやっぱ敵兵にとって絶望の象徴やというのがあって、
うん、それまさに悪魔のね、うん、
それがまさに今回のそのね、なんだ、フクフクレクで描かれてるんで、そこはいいなと思って出てきて、あかーんみたいのが、
なるほどね。あのガンダムってさ、そのいわゆるガンダムの流れ的な感じで言うと、 あれなの、ガンダムのあれ、EG8 っぽい感じとか、あ、要するにさ、僕は細かいこと言ってるんじゃなくて、要するにあの、隣の、原型紙に書かれたような、
はいはいはいはい、
量産機だけどスペシャルって感じ。
いや、だってビームライフルを遠距離でぶちかましてくるっていう時点であれはガンダムなんですよ。あの、ね、陸戦銃みたい、陸戦ガンダムみたいにマシンがバリバリ撃つような、そういうへちょいことはしとらんのですよ。
うん。じゃあ EG8 は確か、ライフル持ってたから、
うん、どうしても、あの、なんですか、実体弾がメインっていうイメージがあって、ビームライフル使ってましたっけ ?08 正体。
確かね、持ってたと思う。俺作った気がする、その機。フィルムの上では覚えてないけど、うん、プラモでは持ってたと思うな。
だからもう、こっちは撃っても弾かれる。向こうは遠距離からガスガス抜いてくるっていうのが、やっぱガンダムのいいところやと思うんで。うん、
いいとこだね。うん、
それをこう、まあ実際にどう見えるのか、実際にそうなるのかとかだったら、あり得ない話だから言うだけ無駄なことですけど、それでも説得力持って、あの、すごいエネルギーを持ったものが、金属を容易に溶かして、
うん、
風を開けてくるっていう、描写を見せてくれてるのは、すごく気持ちがいいなと思ったんですね。
だから、それをハサウェイ見てっては、
ああ。
ハサウェイ見て先にハサウェイ。あっちの方がよっぽどいいよ。
やっと2ね。やっと2が出るんでしょ今度ね。
知らないもの
に。やっと2、うん。あの、ポストで2進んでますんで安心してください。みたいな。
ああ、それは見た。
わかってますね。
信用できない。うん。うん。ああ、でもまあそうだよね。うん。いやいや、やっぱ気が合いますね。ガンダム感は。そっくりですよ。
だから僕は、うん、いわゆる782は全然興味持てないっていうのはやっぱそういうとこなんですよ、
うん。
僕はワルガンダムでしか興味が持てないっていう。
うん、いやー、俺でも、782がワルガンダムに見えると思うよ、俺。そう思ってみればね。
いや、僕はね、782が、あの、ファーストガンダム見たらいいのは、いけガンダムってなるわけですよ、そこは。
いい人だなぁ。でもさ、ジオンが好きだったでしょ?違ったっけ?
ジオンは好きですけど、もちろんね、悪役として好きなんですよ、僕はジオン。
ああ。
なんちゅうんですかね。やっぱジオンは悪なんですよ。悪いことしてるんですよ。じゃあ、連邦がね、何の、あの、すねの傷を持たん組織かっていう全くそんなことないわけで、ジオンよりもよっぽど連邦のが僕は凶悪や、凶悪っていうもんだと思うんですよ。
うんうん。
だけどそんなもんでしょって、あの、世界って。あの、異性者ってもんはそんなもんでしょって、ふうに僕は思ってるもんですから、ジオンはジオンで悪いこともしてる。大量虐殺も、あの、作戦として行ってる。そこには全く弁明の余地はないんですよ。
うん、
で、じゃあ、でも、あの、連邦に罪はないのかっていうのは全くそんなこともない。けども、うまいことやってるわけですよ、そこは。
うん、
そういう意味で結局、それで、表出したのがティタンドなわけですよ。
うんうん。
だから僕一番悪役で好きなのはティタンドなんですよ。悪役として一番好き。
うんうん、
あの、ある意味連、あれが、アレクスが一つの連邦の側面の一つであると思うんですよ、うん。で、一応それでも、あの、事情効果なんだか、力学なんだか、利益誘導なんだかわかんないですけども、結局ティタンドはついえることになったというふうなわけで、うんうん、そういう意味では、ジオンはまだまだ小さい役やと思うんですね。そういう意味では。
うん。
だから連邦、僕は連邦とジオンどっちが好きでも、ジオンは好きなんですけど、でも連邦は連邦で好きなんですよ、やっぱり。
うん。
連邦の方がちょっと訳がわからん複雑な悪だからですよ。
うん。いや、あっけに取られた。
はい。
でも、おっしゃることはわかりますよ。うん。まあそうだよね。で、ティターンズから今度は月のあの、軍さん複合体に、ね、また悪が移っていったりとかね。うん、またしていくわけだよね。その、一年戦争とか、宇宙世紀ではね。うん。
で、結局誰がその時、その時の、もうその政治でも何でもそうですけど、その時にたまたま、運良くというか、もちろん虎視眈々とっていうのもあるでしょうが、うん、力を持てた、あの、イニシアチブを持てたのはどこなんか、誰なんかっていうんで、うん勢力なり、支配権が変わっていくっていう問題なんじゃないかなと思うわけです。
うん。なるほどね。うん。
結局、一年戦争後は表立っての国家間の戦争はなくなってしまうわけじゃないですか。
うん。
一応。
いなくなる。
まあ、あの、なんですか、クロスバン、バンガードが何だっちの知りませんね、僕見とらんから、
うんうんうん。
あれは置いといて。まあ、そういう風なもんだとか、結局組織ってそういうもんやと、あの、異性者層ってそういうもんやと、我々の人は全く関係なくなんかしてる。で、我々はもう、証拠となしにそれに巻き込まれるっていうもんなんやろうと思うんで、なんか、ジオンが悪いんやっていうだけではすまんし、じゃあ連邦っていうのは、偽善のなんだ、総務のなんだかんだいて、まあいろいろガトーやったらいいそうなことが出てくるわけですけども、うん、あの、それはそれでほんまやろうけど、それだけじゃないしと。あの、何言ったかな、誰が言ったセリフやったかな、稲垣太郎やったかな。あの、若い人はね、あの、悪魔を好むと。
うん、
なぜかと。わかりやすいからやと、
うんうん。
悪魔は悪しかなさないんですね。
うん、
で、神のことを馬鹿にすると。
うん、
そういう形してなかったかもしれませんけど。神って得体が知れんのですよ。
うんうんうん、
愛だなんだ言い続けながら、あの、現実の世の中を見たらそんなことはわからん。とてもそうは思えないっていうのが、
うん、
現実の社会ですよ。世界ですよ。
うん
うん、そんな中に神っていうのは何者なんやって思うときにですね、あの、神っていうのは一体 何者なんかがよくわからない。何をしてるもんなんかわからない。でも悪魔っていうのは悪をなす。
うん、
それだけが属性なわけですよ。わかりやすいんですよね。
うんうんうん、
あの、この辺の選挙でも何でもそうですけど、わかりやすく断言してくれるものっていうのはすごく人気があるんですよね。
うんうん、
医療の、そうですね。それこそコロナ禍の時のそうでした。間違ってることであれ、なんであれ、はっきりと物言いをする自信堂々、自信を持って堂々と、物事を断言する人っていうのは人気が出るんですね。特に訳がわからん情勢がの時はね。
うん、
で、正確に、過不足ないように物を言おうとすると、どうしてもヘドモドした物の言い方になりざるを得ないんですよね。うん、
なるね、うん。
言い切れない。断言できない。それが本当なんですよ。うん、にもかかわらず、そういうわけで、何やこいつはっきりせんない言うところに、いや、こうでもない、こうなんですよ。って言うと、そっちの人気が出がちっていうのがあるんです。うん、だからそういうのが人間のどうしても知識で本性やと思うわけですよ。
うん。
だからそういうところで、特に若いうちっていうのは神よりも悪魔を、あの、好みがちであるっていうことなんだろうなと思うんです。で、同じように連邦とジオンっていうのも、ジオンってのはわかりやすい。悪魔、かっこいいしね。見るからにかっこいいし。
うん。
で、同じようにスタンズも見るからにかっこいいしね。だからそういう意味では、うん、中二心とちくすぐるでいて間違いなくジオンに決まってるじゃないですか、そんなもん。
うんうんうん、
かっこええ、悪役、悪役の方が絶対かっこええですからね。
だよね。まあ、アニメとしてその、そういう構造は確実に、あの、撮ってて、ね、やっぱジオンの兵隊さんは目が澄んでるっていうか、架空の体型をこう、教え込まれて、あの、青年が目が澄んで、言ってるっていうかな。あの、僕バカにして言ってますけど、目が澄んでるっていうのは。いや、ほんとね、教員とかで目が澄んでるやつってほんと困るんだよね。お前、教育なんかできねえぞって、澄んだ瞳ではね。あ、まあいいや。それでまあ、だからそれはすごいわかるし、まあ、なんか、まあ、ヒトラー・ユーゲントとか出したらわかりやすいけど、やっぱね。目が澄んでる人たちだったんでね。
純粋なのがやばいって話ですよね、
うん。うん。ナチスのヒトラーの作り出した架空の体系に信じて乗っかって目が澄んでいくっていうね。
そうです。こいつらは敵、うん、あいつらの言うことは全て間違ってるっていうふうにやるっていうのがね。
うん、そうそう。
怖いことですよ。
うん。いやー、これ今あれでしょ？ちょっと言ってたけど、選挙意識して言ってるんでしょ？は
い、いや、もう終わってることですからね。
まあそう。あ、皆さん、リスナーの皆さん、これ選挙が終わった翌日に喋ってますよ。
なんであいつが通るねのいうのはありますけども、これ見てもしゃあないことですからね。
あ、しゃあないです。ほんと、しゃあないです。
自分が。分かってるか、佐賀県。
言っちゃった。まあ、でもこれは僕も語りたいですけど、深掘りはやめますよ。
ね。
うん。わかりますよ。ええー、わかりますとも、ええー。うん。まあ、53分になっちゃったもっちさん。すいません
。ごめんなさい。
ごめんね。
いや、いいですよ。まあまあまあ、ウォルテス5レガシーを見に行って、例のペーパークラフト。
はいはい。
ゲットしました。
ゲットしました。
あ、本当？うん、作ってよ。
ことだけ、まあ、ちょっと報告しようかなと思いましたんで。
よかったでしょ、あれ。ね、巌流会のメンバーですよ。
はいはいはい。まあね、取説とかは、まあその、書いてはいないんで、その公式サイトを見ながら、まあ作りましょうっていう
形式。それはデザイナーの罪ではないです。
なんで、はい、ね、まあそれがあれですけれども、まあまあまあ、また時間のある時に作ってみようかなと思ってます、
うん、次のモチさん登場会で、ボルテスファイルレガシー大特集ということでよろしくお願いします。
いやいやい
や。まあウィングマンも入れていいよ。
ですよね。
ウィングマン。僕もウィングマン見た、僕は見たからね、ウィングマン。うん、いろいろ語りたいけど、あの、いじめられて、いや、絡まれてた女の子が一番オタク心をくすぐるね。
ああ、そうなんだ。
見て、うん、して可愛くはなかったけど、うん、そうそうそう。うん。いや、いい。
なるほど。じゃあまたその話はいずれ。
はい。
はい。
はい。じゃあお茶買ってきまーす。
はい。お願いしまーす。
はい。
お願いします
。